ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。いやー、寒いですね。なんか急に東京地方冷え込んでまいりましたけれども、明日はなんかもうちょっと寒いというお話で、皆様いかがお過ごしでしょうか。風邪などひかないようにしてくださいね。さて、今日はまず分科会活動のお話から。工学部の皆さんがまた何かやるかなというようなことを先日お伝えしたばかりなんですけれども、来週の今週ですね、今週の土曜日に撮影会をやられるということで、高尾山の方で撮影会だそうでございます。11月16日土曜日午前11時に京王線高尾山口駅改札前の柱のあたりに集合。これ行った人は分かるんだと思うんですけれども、ということで高尾山の方でですね、また紅葉ですねの撮影会をやられるということですので、工学部の皆さんご参加のほど一つよろしくお願いいたします。まあですね、いきなりその部員以外の方、会員以外の方がちょっと様子見に行ったりとかですね、飛び入りとかいうこともいいのかな、経済さん。おそらくですね、なんとなくその場の雰囲気で混じったりすることもできるんじゃないかと思いますので、行ってみてください、興味のある方。またですね、これ帰りにどっか寄って食事会みたいなことをやられるというようなお話もありますんで、まあ、楽しい撮影会になるのかな。天気ですよね、あとは雨など降らなければ良いのですけれども、どうぞ頑張って行ってきてください。はい。さて、久方ぶりにアップル新製品の噂話でございます。これは今日気になる気になるさんの方にあった記事、次期 iPhone は感圧センサや曲面ガラスを採用し、ディスプレイは大型化されるという記事でございます。本日ブルームバーグが計画に精通した人物によると、アップルは異なる圧力の検知が可能な強化されたセンサと曲面ガラスを採用し、より大型のディスプレイを搭載した新しいデザインの iPhone を開発しているようだと報じています。来年後半にリリースが予定されている2つの iPhone は、曲面ガラスを採用したより大きなディスプレイを特徴とし、ディスプレイにはタッチの強度を識別することができるセンサが内蔵されるかもしれないとのこと。また新しい iPhone のディスプレイサイズは 4.7 インチと 5.5 インチがあり、またまだ開発中で、2014年第3四半期7月から9月に発表されるものと見られていますということで、ここに写真も出てるんですが、曲面ガラス、いや、まあかっこいいんですけどね、使いやすいのかなというのはちょっと考えもんなんですけれども、まあですね、タッチの強度を識別することができるセンサーが内蔵っていうことは、あれですね、あの強度ですから、ちょうどあのキーボードのですね、ベロシティタッチ、あれが再現できるような感じになると思います。これ楽器アプリなんかの開発にちょっと期待が持てそうな気がしますね。何にせよ楽しみでございますが、あくまでも噂ということですので、まあ、ちょっとこちらは話半分に聞いといてくださいまし。さて、楽器というお話が出てきたところで、 iPad のちょっと音楽アプリのお話、これは ASCII.jp さんの方にあった記事で、スマホで始める音楽アプリ部、どっかで聞いた文化会活動の絵ですけれども、第21回というめったにお目にかかれない楽器を触ってみようというアーティクルですね。ビョークも使ったディアクテイブルの iPad アプリで遊ぶように音楽制作という記事でございます。2007年にリリースされ、ビョークがライブに使用したことにより話題となったディアクテイブル、アクリルガラスのテーブル上でそれぞれ機能を持った小さなキューブを並べたり動かしたりして音をコントロールする電子楽器です。今回はその個性に満ち溢れた 面白さをアプリとしてギュッとまとめたリアクテーブルモバイルを紹介します。ということで、これリアクテーブルモバイルでは iPad の画面をテーブルに見立て、画面上にモジュールユニットキューブを配置するという形で再現しています。実機そのままの幻想的なテーブルとポップなキューブイラストを取り込んだデザインのリアクテーブルモバイルということでですね、これはそのキューブという部品があって、それが発音とかエフェクトとかシーケンスとかいろんな役割を持ってるんですね。でこれをこういろいろ並べて自分で音楽を作るということなんですけれども、これ iPad 用のアプリとして今出てるんですね。1000円、ビョーク、あのアイスランドの歌姫、ダンサー・イン・ザ・ダークとか映画でもおなじみでございますけれども、がライブで使ったんですね。見たことなかったです。まあそれ実機というのは要するにその本当にテーブルの形をしていて大きいわけなんですが、まあ、それを模した iPad アプリ版というものがあるんだそうで、これちょっと面白そうですね。1000円ですので、まあ、ちょっとこういう音楽アプリに興味のある方、またライブなんかでね使ってみたいとか思われる方いらっしゃるかもしれません。ぜひこちらの方も注目なさってみてはいかがでしょうか。それからですね、 iPhone アプリのご紹介に行きますけれども、これは今日 iPod Touch Lab さんの方で期間限定無料ということで紹介されておりました。ちょっと急いで調べてみてください。レイジーテキストというですねユーティリティアプリなんですけれども、これは iPhone アプリなんですけれども、この iPhone に文字をですね渡す、 Mac からですね、そのやり方が非常にユニークでございまして、レイジーテキストを立ち上げると、あのウェブのですねアドレス 192.168.0. いくつっていうあの IP アドレスをですね指定されます。これブラウザに入れてあげますと、そこにこのレジテキストのですね文字入力フィールドが出てくるんですね。でそこにテキストをバチバチャバチャバチャ打ち込むか、あるいはコピペしてペーストしてやって、サブミットのボタンを押すと、その iPhone 側のアプリの中に転送されるという仕組みでございます。でこれ iPhone と Mac は Wi-Fi でつながっている必要があります。あの別にアドホックじゃなくてですね、同じネットワーク上にあればいいということで、簡単にそのテキストを Mac から iPhone に、長い文章なんかは Mac へ打ってから iPhone に渡すというようなことができるわけでございます。非常にユニークなユーティリティアプリ、レイジーテキスト、期間限定無料です。それから非常にシンプルなミュージックプレイヤー、これも期間限定無料で紹介されてました、ビートミュージックプレイヤーというアプリ。これは本当に音楽を再生するだけのアプリなんですけれども、インターフェースが独特でですね、非常にシンプルなかっこいいインターフェースになっています。こういうのデザイン的には非常にいいなと思って好きなんですけれども、ただですねちょっと私としては非常に不満だったのは、これサウンドトラッキングと連携が取れない。サウンドトラッキングというのはこの音楽の SNS アプリでして、自分の再生中の曲とかをサンプル付きで投稿シェアできるというアプリなんですが、これ私が今使っている再生アプリのグルーブなんかですとですね、普通にこのグルーブで再生中の曲もサウンドトラッキングでシェアできるんですけれども、これビートミュージックは完全にこの iPhone の音楽アプリと分離した状態になっているようでですね、連携取れてないんですね。なのでサウンドトラッキングでもシェアできないというのはちょっと不満だったんですけども、インターフェースはかっこいいので、ぜひともこちらの方も見てみてください。それからもう一つゲームアプリなんですが、調和というですね、日本語のタイトルついてるんですが、説明は全部英語です。ハーモニーという題もついてるんですけども、これはパズルなんですが、非常にこれもユニークな、このシンプルでかっこいいインターフェース。このあの色のですねついたタイルを指定された順番というかですね、きれいにこう並べ替えるやつなんですけれども、この音楽といいですね、この形といいカラーリングといいですね、非常におしゃれで、なんかちょっとパッと見ゲームやってるようには見えないかもしれないので、これも非常に好きなタイプのデザインだったのでご紹介しました。期間限定無料です。こちらの方もちょっと急いでチェックしてみてください。というわけで、文化会工画部高尾山撮影会が今週土曜日16日に行われます。11時に高尾山口駅集合だそうです。 ユーマグ次回の定例会は12月21日ベルブ長山講座室で行われます。午後3時から。一つご参加のほどよろしくお願い申し上げます。それではユーマグ iPhone ポッドキャスト都内防災地区より杉山がお送りいたしました。それではまた。